健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、佐紀みのりです。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
それでは今日のゲスト出演者をご紹介します。東京慈恵会医科大学附属第三病院リハビリテーション科理学療法士、岸野健二先生です。
おはようございます、岸野健二です。よろしくお願いいたします。
早速ですが岸野先生、今日のテーマは3つのプロジェクトの1つ、パーキンソン病に対する理学療法についてと、はい、いうことですが、はい、解説していただけますか。
はい、先週の放送でもありました、中山の方からありました第三病院のリハビリテーション科では、3つの疾患を、テーマに挙げて、研究を進めております。で、私はパーキンソン病の、リーダーとして、研究を進めております。
パーキンソン病というのは、はい、どのような症状が出るんでしょうか。
はい、パーキンソン病という病気自体、名前に関しては、皆さん耳にすることも、多いかと思いますが、それがどのような症状が出るのかといったことに関しては、なかなか知る機会がないのではないかと思います。一般的にはパーキンソン病には代表的な症状が4つあると言われております。まず1つ目が手足の筋肉がこわばるといった症状です。これは医療用語で固く、縮むと書いて拘縮と言います。筋肉の緊張のコントロールがうまくいかない状態で、手足を曲げ伸ばしするときに鉛の管や歯車のようにカクカクカクカクカクカクといった抵抗感を生じるような状態となります。で、2つ目に、手足が震えるといった症状があります。これは心線と呼ばれています。特に安静にしているときに一定のリズムで手足が震えるような、症状が特徴的です。手先の心線などでは、眼薬を丸めるように見えることから眼薬丸め運動などとも呼ばれています。3つ目になりますが、体の動きが遅くなったり止まってしまう、可動無動といった症状があります。これは本人が動こうとしても意思とは関係なくなかなか動き出せない、動きが遅くなってしまうといった状態を、表しています。で、最後の4つ目ですが、バランスが悪くなる、倒れやすくなるといった姿勢反射障害といった症状があります。皆さん本来であれば体が倒れそうになった時はとっさに、手で支えたりとか足が一歩出て転ばないように、反応が出るんですが、これがパーキンソン病の、患者さんになるとその反射が障害されてしまってそのまま倒れてしまうといったような症状が現れていきます。パーキンソン病では以上のような4つの症状が特徴的で四大兆候とも呼ばれております。またその他にも、内臓などのコントロールを司る自律神経といったようなところの障害が、生じることによって便秘だったり頻尿だったり、また精神的な、障害として抑うつや睡眠障害など、実にさまざまな症状を呈する病気です。
今のお話聞いてると4つ、はい、5ついろいろパーキンソン病ありますけれど、はいはい、ご専門から見てですね、はい、そのパーキンソン病による問題っていうのはどういうところにあるんですか。
はい、私たち、リハビリ特に理学療法士といった、観点からパーキンソン病の問題を考えてみると、やはり日常生活に関わる、動作といったところを、注目して、見ています。で、今述べたような4つの兆候ですね、これが、まあ、日常生活のいろいろなところに影響を及ぼしていきます。例えば心線ですね、手足が震えるような症状というのは、まあ、手先が震えてしまいますので、文字を書くとか、箸を使うなどそういったところの動作が難しくなってきてしまいます。あとは手足がこわばるような拘縮といった表情、症状ですが、これは、顔の表情を作る表情筋という筋肉がありますが、こういったところも硬くなってしまうので、なかなかこう表情が作れない、乏しくなるといったところで、 仮面用顔貌、仮面のような顔をされる症状といったところで、有名な状態になります。表情が乏しくなるのでなかなか他人とのコミュニケーションが難しくなったり、そういったところで生活に不便を要される方がいらっしゃいます。あとはまあ姿勢反射障害といってバランスを取ることが難しくなりますので、動作をする際に転ぶ危険性が高くなるといったところを、まあ、リハビリでは問題点として見ています。ただ、この病気が進行性、進んでいってしまうといったところもやはり大きな問題で、経過が進んでいくにつれて先ほど述べたような症状がいろいろ積み重なって出ていきます。その中でやはり寝たきりになったりとか家に閉じこもりになってしまって体を動かす機会が減るような状況となりますので筋力や体力が落ちていく、でその悪循環を生じてしまうといったところもやはりリハビリでは問題として見ています。
アメリカの有名な方で、はい、ボクシングのモハメドアリとか、はい、映画俳優さんで、はい、マイケル・J・フォックスとか、はい、パーキンソン病になって回復してきてますよね。
はい、回復というとなかなかこの病気では難しい表現になるかと思います。基本的には、根本的な治療が今の段階では、うん、今の医療では見つかっていない状況なので、薬物などによる、症状に対する治療といったところが、主な治療法となっています。なのでなるべく、悪くなっていくのを防ぐといったところが、うん、この病気の治療となっていきます。
一つ、はい、一番知りたいのは、はい、なぜなるんですか、原因。
はい、これは原因についてはいろいろ調べられているんですが、今、しっかり、分かっているところでいうと脳の中の、運動をこう司るところですね、黒質という黒い性質の質といったところが、うん、変性やられていってしまって、いろいろ動作に関する障害が起きてくるとは言われています。それの変性がなぜ起きるかとかそういったところを今研究が進んでいるんですが、うん、まだここが原因だといったところにはまだ確定はしていない
でしょうか。まだ難病の部門に入るわけですね。
はい、難病とな
っています。理学療法という観点からは、はい、どのような療法をするんでしょうか。
はい、実際に、理学療法としてはまず、当院における、関わり方としては、パーキンソン病の患者さんが、神経内科を主科としてご入院されることがほとんどになります。つまりはパーキンソン病の症状が出始めて、じゃあこれはパーキンソン病なのかといったところを、精査する、診断をつけるためにご入院される方だったり、まあ、もうパーキンソン病と分かっていて治療をされていて、ただ症状が悪くなってきたといったことに対する、薬のコントロールですね、そういったところでご入院される方、あとは、重症度が進んでいてですね、寝たきりの状態になってしまって肺炎だったりとかそういった合併症を、生じてしまってご入院される方、そういった方を、対象として、リハビリ科でも、介入をしています。なので、まずはですね、その方がどのような症状を持っているか、先に述べた通りいろいろな症状が出ますので、それを、一つ一つ、正確に、検査をしていくといったところは私たち理学療法でも、行っているところです。
今おっしゃったリハビリでの研究っていうのはそういうところにあるわけですか。
そうですね、パーキンソン病に対するリハビリの研究としては、私たち その理学療法といった部分ではなかなか、進んでいないといいますか、パーキンソン病にはこういった訓練が効果があるっていったところがなかなか、理学療法協会の出しているガイドラインでも、明確になっていないところではあります。ただ漠然と全身的な運動をすれば、効果があるよとか、そういった、漠然としたその介入の方法、しか今示せていない状況ですので、じゃあ実際にどのような運動がパーキンソン病の方のこういう障害のどこに効くのかっていったところは、まだまだ研究していかなきゃいけない、テーマであると思います。それで今そのこのプロジェクト ットを通してですね、第三病院のリハビリテーション科の方でも、パーキンソン病の重症度とまたその動作能力との関連を、しっかり見ていこうとしています。パーキンソン病の方は先も述べた通り、いろいろな症状が出て寝たきりになる方が非常に多い、状態になります。で、寝た状態から寝返って起き上がって立ち上がって歩くといった基本的な、動作に関してですね、そこを、しっかり私たちは日常リハビリの中では、検査をして評価をしてそれに対する訓練をしていくんですが、パーキンソン病の方のどういった、症状が原因で今この方は起きれないのかとか立てないのか歩けないのかといったところを、これから、しっかり調べていってパーキンソン病自体の重症度と絡めて、検討していきたいと思っています。その過程で、研究が進んでいった中でじゃあこういった動作がパーキンソン病の方に、効果的な、訓練になるんじゃないかとかそういったところを、今後見ていけたらいいなと考えております。
少し前にノーベル賞を取られた中、山中教授の iPS 細胞で一番最初に治しやすい病気としてパーキンソン病が出てましたけれども、今はどんどん研究進んでますね。
私の知る中では、臨床応用というか、研究が進んでいると、把握しております。先ほど述べましたが、パーキンソン病は、今の時点では、根本的な治療が見つかっていない病気ではありますが、その iPS 細胞などですね、根治が可能なのではないかと期待がされています。なのでそこに私たちリハビリ理学療法がどのように関わっていけるか、手助けしていけるかといったところも、今後の、重要な観点になっていくかと思います。
とても希望が持てますね。
今日はパーキンソン病に対する理学療法についてお話をお聞きしました。
健康生活応援番組生き生き時計、この番組に関するご意見ご質問がありましたら調布 FM 生き生き時計係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス 042-443-8068、443-8068、 E メールは mail@choufm.com、 mail@choufm.com。 お便りお待ちしております。
この番組生き生き時計は調布 FM のホームページでいつでもお聞きになれます。今日のゲストはリハビリテーション科岸野健二先生でした。
ありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。